知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は防犯用具の購入費用を補助しますについて市民共同課の杉本さんにお話を伺います。杉本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日々さまざまな犯罪が起きる中で、できる備えはしたいと考えている方も多いと思います。まずはこの防犯用具の購入費用の補助事業はどのような目的で行われるのでしょうか。
はい、昨年の一宮市内の刑法犯認知件数は前年に比べて大きく増加し、その中でも住宅侵入等や自動車関連窃盗による多くの被害を認知しています。こうした犯罪の防止には個人の自宅へ防犯カメラやセンサーライトの設置が大変有効です。従来より町内会向けの防犯カメラの設置費用の補助制度は実施しておりましたが、こうした危機的な状況を受けて防犯シティ一宮大作戦として個人を対象とした防犯カメラとセンサーライトの設置費用の補助事業を行うことになりました。
そういった理由なんですね。犯罪の被害が増えてきているということも背景にあるんですね。はい、では補助を受けられる対象者はどのような方でしょうか。誰でも補助を受けられますか。
市内に住所を有する満18歳以上の方です。1世帯につき申請は1回となります。対象となる防犯用具を購入された場合は世帯でまとめてご申請をお願いします。
わかりました。世帯でまとめてですね。防犯用具といっても様々なものがあります。対象となる防犯用具はどのようなものでしょうか。
今回補助の対象となる防犯用具は防犯カメラとセンサーライトで、犯罪防止を目的とした屋外に既存の家屋や設備に設置される新品のものです。防犯カメラは1日24時間継続的に稼働するもので、撮影した画像を記録する装置やその機能を持ったものが対象です。センサーライトは人感センサーなどに反応し、自動で上から光を照らすものが対象です。なお、防犯カメラ、センサーライトともに購入した店舗において設置まで行う場合は、その設置費用も補助対象となります。
そうなんですね。わかりました。詳しく教えていただきました。次に補助の対象とならない防犯用具の例も挙げていただけますか。
防犯対策効果のある鍵の取り替えや窓に貼る防犯フィルム、防犯砂利などは侵入等対策に大変有効ですが、今回の補助対象には含めていません。
今挙げていただいたものは補助の対象にはならないということですので、お気をつけください。では具体的に補助額はいくらまででしょうか。また補助を受けられる人数は決まっているのでしょうか。詳しく教えてください。
防犯カメラの購入設置費用の4分の3を、またセンサーライトの購入設置費用の2分の1を補助します。ただし補助額の上限は両方合わせて1万円までで、補助額は1000円未満を切り捨てします。具体的には消費税込み1万4000円の防犯カメラを購入した場合、その4分の3が補助対象となります。この場合補助上限額の1万円に達しますので、ご申請いただくと1万円を補助し、実質4000円のご負担で防犯カメラをご購入いただけることになります。なお、今回の補助の予算は1000万円確保しておりますので、仮に全ての方が上限の補助額のご申請をいただいた場合、1000人に補助できることになります。
わかりました。詳しく例も挙げて紹介をしていただきました。続いて申請方法と申請受付期間を教えてください。
はじめに防犯用具の購入対象期間は4月1日から、 11月30日が対象となります。申請は5月1日から12月26日までとなりますが、予算がなくなりましたら終了します。5月1日より前の申請受付はしませんので、よろしくお願いします。
わかりました。購入対象期間は4月1日から、そして申請は5月1日からということですね。
はい。
では申請をしてから補助金が交付されるまでの流れを教えてください。
はじめに購入予定の防犯カメラやセンサーライトが補助の対象となるかをご確認ください。市から推奨するものや対象機種一覧はありませんが、市民共同化や出張所で配布しているパンフレットをご覧いただいてからのご購入をお願いします。パンフレットは市民共同化のウェブサイトからもご覧いただけます。購入後は防犯用具を設置したことがわかる写真と領収書、購入した防犯用具の機能や型番がわかる書類をスマートフォン等で撮影してください。5月1日以降に申請受付を開始します。市のウェブサイト内に申請受付フォームを開設しますので、そこから必要事項を入力してください。その際にスマートフォン等で撮影した写真等を送信できますので、印刷する必要はありません。また紙の申請書でも受付します。その際は設置した写真は必ず印刷し、領収書等の書類は必ずコピー等をして、申請書と合わせて市民共同課まで提出してください。申請後、市民共同課が書類審査を行い、申請時に入力した振込口座に補助金額を振り込みます。振り込みは申請から約2ヶ月後となります。また振り込みの案内はありませんので、通帳で入金をご確認ください。
詳しく教えていただきました。次に、申請にあたって気をつけることがありましたら教えてください。
防犯用具を設置する住宅がアパートなど申請者の所有でない場合は、必ず住宅の所有者等に設置する同意を得てください。また同意を得た場合でも、退去時に原状回復義務が発生し、場合によっては高額な費用が発生する場合があります。
今お話しいただいたことには皆さん十分にお気をつけください。では今日の内容を詳しく知りたい方はどこを確認すればいいでしょうか。
市のウェブサイトから ID 検索で1065703を検索し、防犯用具購入費補助のページをご覧ください。詳しい内容が書かれたパンフレットをご覧いただくことができます。また紙のパンフレットや申請書は本庁舎6階の市民共同課や理財事務所、木曽川事務所、各出張所に用意しております。
わかりました。では最後に、杉本さん、お聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい。市内では住宅侵入等や自動車関連窃盗だけではなく、特殊詐欺被害も危機的な状況にあり、引き続き特殊詐欺対策機能付き電話機の購入費用の補助制度も継続して実施しています。市民共同課では防犯シティ一宮大作戦として、犯罪被害防止に向けた啓発活動を実施していきますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
今回は市民共同課の杉本さんにお話を伺いました。杉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回杉本さんにお話しいただいた防犯用具の購入費用を補助しますについては、広報一宮4月号4ページに紹介されています。お問い合わせは市民共同課、電話番号0586-28-8671、0586-28-8671です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。 まずは SDGs 推進を支援しますのお知らせです。 SDGs の推進につながるこれからお伝えする対象事業を実施する企業に事業経費の一部を補助します。対象は市内で製造業を営む小規模企業者、中小企業者。対象事業は生産管理システムの導入、繊維産業生産設備の移設、実証実験機械器具の導入。ただし中小企業者は生産管理システムの導入だけです。補助額は補助対象経費の2分の1、上限100万円、1000円未満は切り捨てです。生産管理システムの導入で中小企業者と小規模企業者などの複数企業者で申請された場合、上限200万円です。先着で予算に達し次第終了します。申請方法など詳しくは市ウェブサイト ID1065777 をご確認ください。お問い合わせは産業振興課、電話番号0586-28-9130、 0586-28-9130 です。続いては営業用の計りは2年に1回定期検査をのお知らせです。営業行為、取引、証明に用いる計りは、取引証明用の計りを使用し、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。新たに開業した事業所や、検査を受けていない事業所はお申し出ください。コンビニなどの宅配便の取り次ぎ店や、調剤薬局なども対象です。お問い合わせは観光交流課、電話番号0586-28-9148、 0586-28-9148 です。以上、一宮市情報をお届けしました。76.5iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。それでは最後に、視覚に障害のある方へ歩行訓練もご利用くださいのお知らせです。市に住民登録があり、視覚障害の等級が認定されている身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、歩行訓練士が自宅などに出向き歩行訓練を行います。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは障害福祉課、電話番号0586-28-9017、 0586-28-9017 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。